じゃあこんばんは。今日は黙示録の16章です。もういよいよ、この、裁きの7つの鉢っていうのが、全部、地に注がれるのがここで終わります。で、17章、18章っていうのは、後半に出てきますけど、またその時にも言いますけど、もうちょっとこの裁きが、を、その詳しくしたものが、その次の二つの章です。17章と18章って感じです。もういよいよ、フィナーレに近いところですね。では、一言祈ってから始めましょう。天の父さん、今日も、私たちに思いを与え、力を与えてくださって、今こうして、あなたの前に出て、黙示録から、あなたが語ってくださることを学ぼうとしています。どうぞ、私たちを助けてください。ここに書いてある事柄、またあなたが私たちに語ろうとしておられる事柄を理解し、それを受け取ることができますように、力を与えてください。理解力も与えてください。また、精霊が、物理的なというか、知的な理解を超えて、腹の深いところに、あ、そういうことかっていう、私たちの霊に触れてくださって、私たちのその霊が直接私たちのその思いに書き込まれて、なるほどって、そういうその深い理解をお与えください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。知恵も与えてください。そして、ここに書いてある事柄をそのまま分かち合うことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によってなります。アメン。では、黙示録の16章です。まず一節を読みします。また、私は大きな声が聖所から出て、7人の御使いに言うのを聞いた。言って、神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。で、ここでその7つの鉢とか、7人の御使いとか、出てきますけども、その前に、そのヨハネが聞いたのは大きな声でした。で、その大きな声というのは、私の訳だと聖所から出ていたと書いてあって、新しい訳だと神殿から出ていたというふうに書いてあるはずです。いずれにしても、その神がおられるところ。で、しかも、15章の後半を見てみると、8節、15章の8節、一番最後ですね。前回やりました。聖所は神の栄光と神の滞納から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは、誰もその聖所に入ることができなかったとありますから、だからその聖所、もしくは神殿の中から声がしたということは、その神の臨在しかないわけだから、だからその神の、この大きな声の主というのは、神ご自身、もしくはそのイエス・キリストということになりますね。で、その声が語ったことは、まず行きなさいと。この7人の御使いをその地に使わすわけです。で、何をしにかというと、神の激しい怒り、その7つの鉢を地に向かってぶちまけなさいということですね。注ぎなさいとかね。そうすることで、地に住む人々に報いが与えられます。大患難というのは、その神に対して言い逆らって、また神が救いの手を差し伸べたんだけども、それを取らなかった。取らなかったから罰するというよりも、神の救いの手を取らないということは、罪が許されないってことなんですよ。だから、その神に応答しなかった、神の救いをその与えると言ったのにもかかわらず無視したみたいな、だから怒ったわけじゃないんですよ。ずっとその神は、その人が持っている罪に対して、もうアダムとエヴァのその時代から、その罰をそのままにしておくことはできないんですよ。なぜなら神は正しい方だからです。悪があるのにも、その、関わらずその悪がないかのように、扱うことは神はできないんですよ。正しい方だから。神はその嘘をつくことも、ご自分を否むこと、その、偽ることもできないんですよ。正しい方だから。神は全くの光なので、その闇がないんですよ。光でありながら闇を持つということはできないです。 と同じように神はその罪に対して罰を与えるというのが、必ずその裁くということがずっとその神の、側にあるわけです。その真理として。神という方はその二つ側面があります。言ってみれば。恵みの側面と愛とか。もう一つは義です。正しさです。だからよく、救急車と、パトカーになぞらえられます。事故現場にその事故が起こったら、まず救急車が到着します。救急車というのは恵みであったり、その愛のサイドですよ。その、そこで倒れている人、傷ついている人が被害者であろうと加害者であろうと同じように命を救おうとします。でもその後、パトカー、その警察官が来て、警察官というのは義を表しますよね。で、正しさですよね。義というのは正しさ。で、その警察官はそこで何をするかというと、その誰が悪いかって、この事故が起こったのは誰に責任があるのか、どのようにしてこれが起こったのかということを調べるのが、その警察の仕事です。だから、義をもたらすために、そのいいか悪いかっていうのをその測るわけですよね。日本だったら日本の道路交通法であったり、民法であったり、刑法であったり、いろんなそのルールにのっとって何がどのように悪かったのか、誰が正しいのか誰が正しくないのかということを伝えるわけです。だから神もその私たちのことを愛しておられて、すべての人を愛しておられて、すべての人に対して恵み深いという側面と、もう一つは、その神は正しい方なので、必ずその義を、正しさをもたらすという、その両面があります。だから、その神が正しいんだから、神が優しい方だから、神が恵み深い方だから、裁かないってことはないんですよ。神がただ愛する方で、一方的にただ恵みを注ぐだけの方で、義というものが、正しさが神にないんだったら、すべてが強要されます。何でもいいよってなります。だから、そうしたら、混乱がしか起こらないですよ。だから正しくない神になっちゃいますよ。でも神はその恵み深い方であると同時にそれと同じだけ正しい方なんですよ。だからこの裁きというのがあるんですよ。で、神は恵み深い方で私たちのことを愛しておられて、誰一人としてこの恐ろしい裁きを受けてほしくないので、だから必ずこういうことが起こりますよということを前もって伝えてるんですよ。そしてどうしたらこの裁きに、この苦しみに合わなくて済むかということを、その、教えてくださってるんですよ。それがイエス・キリストじゃないですか。イエス・キリストを信じるということで、私たちは、そのイエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったって。で、罪を負ってくださったというのであれば、その罪に対する、神の私に対する罰というのは、裁きというのは、ないということを信じるんですよ。そしたら、その信じたことを神は、正しいって認めてくださるんですよ。何かやったとかじゃなくて、何か知ってるわけじゃなくて、ただそれを信じたということを神は OK、正しい、義と認めてくださるわけですよ。で、それはなぜ起こったかというと、そういうなぜ私たちを義と認めてくださるようなことがあるかというと、神が恵み深い方で、神が私たちのことを愛してるからですよ。で、その信仰、イエス・キリストを信じる信仰があるのであれば、その信仰が正しい、義と認められるので、神がこうやってその裁きに来られるときに、私たちはその罪があるか罪がないかで見て、その見て分けられるわけですよね、まず。教会がその敬虚で挙げられるわけじゃないですか。そのときに挙げられる人たちというのは、イエス・キリストが来られたときに、その神から正しいって認められている人たちですよ。もしくは正しいと認められる、その状態で、そのすでに亡くなった人たちですよ。その人たちをイエス・キリストはその敬虚しに、その、来られるわけですよ。だから、その警察官が到着したときに、私に何の非もないんであれば、悪いことがないんであれば、その無罪放免というか、何の問題もないじゃないですか。だからそれと同じように、イエス・キリストが戻って来られるときに、そのイエス・キリストを信じるという、その信仰があったら、正しいと認められて、イエス・キリストと一緒に、その天に引き上げられていくわけです。でもこの黙示録の16章、また17章、18章というのは、まあ今までもそうだったんですけど、でも特にその裁きの最後のそのグランドフィナーレなんて、ひどいというか、その恐ろしい裁きがたくさんあります。 それは神が正しい方だからです。そして十分に私たちに対して、すべての人に対して、猶予を与えてくださってるんですよ。2節からこの15章の最後までは、この7つの蜂のその裁きに、災いについて書かれています。一つ一つ見ていきましょう。まず2節。そこで第一の御使いが出て行き、蜂を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性の腫れ物ができた。まず一つ目の蜂、それが、その、注がれるとき、ぶちまけられるときにどうなったかというと、そのひどい悪性の腫れ物ができたというふうに書いてあります。第一の災いとされる第五のラッパ。それ、イナゴが出てくる話ですけど。もしかすると、それと関係があるかもしれないし、もしかすると全く関係がないかもしれません。いずれにしても、その悪性の腫れ物ができたんですよ。で、その時に地上に住んでる全ての人かというとそうじゃないんですよ。で、限定的で、誰に対してそのようなその腫れ物ができるかというと、獣の刻印を受けている者たち。獣というのは反キリストですね。また、その反キリストの刻印、この獣の名前、666の数字が刻まれている人、それを表す名前が、おそらく名前でしょうけど、名前が刻まれている人、それを受けた人たち。で、その人たちというのは、獣、その反キリスト、また反キリストを通して、サタンを拝む人たち、礼拝する人たちです。その人たちに、この、ひどい悪性の腫れ物ができるというふうに書いてあります。神は誰が何をしているのか、神は誰が何を考えているのか、すべてご存知です。神の前にどれだけ言い訳を並べたとしても、その言い訳は通用しません。周りの人たちを騙すことはできますし、牧師を騙すこともできるでしょう。私も何度もやってきました。それで自分が悪くないように。でも、神を騙すことはできないんですよ。さっきも言いましたけど、神は私の何を見てるかというと、私がイエス・キリストを信じてるかどうかなんですよ。その私の毎日の生活がどのような、その罪のない、もう、綺麗な、清く正しく美しい生き方をしてるかっていうのを見てるというよりも、不完全で、弱くて、どうしようもないということを自覚しながらも、で、お父さんどうぞ私をお助けくださいって、あなたが願っておられるように、私が毎日歩んでいくことができますようにって。で、人から見て、わあ、素晴らしい、この人はなんて敬虔なクリスチャンなんだって思われるけど、内側はなんかドロドロしてて、人のことを憎んでたり、なんかその神に従うなんて全く考えてなかったりするであれば、その人は神の前に何をどのように言い訳を言っても、主よ主よって、私はあなたの皆によって語り、私はあなたの皆によって証をし、私はあなたの皆によって奇跡を行い、その癒しを行ったじゃないですかって。どんなにその印とか不思議とか奇跡がその人を通して起こったとしても、その人を通して、その人がいっぱい救われてきたとしても、その人が最終的にイエス・キリストを信じる信仰を捨ててしまったのであれば、もう何の言い逃れもできないんですよ。神は知ってますよ。たとえ、他の人と比べて、自分のなんかその、理解とか、自分の行いとか、そういうのがなんか小さいとか、もう私なんかみたいな感じで思ってたとしても、私の中にはっきりとした、そのイエス・キリストを信じる信仰があるのであれば、そして神がそれを見て正しいと認める、その信仰があるのであれば、神は私たちを、イエス・キリストが来られるときに、敬虚して、この恐ろしい、裁きを受けないようにしてくださいますよ。上辺のものじゃないし、その、行いでもないんですよ。もちろんその信仰というのは行いに反映されますけど、必ずしも行いがあるからといって、その人の信仰が、その、はっきりしてるわけではないです。行いから信仰を図ることはできないです。でも行いのない信仰というのはないはずです。神が知ってますよ。裁くのは牧師でもないですよ。裁くのは兄弟姉妹でもないですよ。 この人はあんな、こんな素晴らしい奉仕をしましたとか、裁くのは神なので、神の前にすっきりはっきり、正しいか正しくないかですよ。だから神は誰が獣の刻印を受けていて、誰が獣の像を拝んでいるかというのははっきりと知ってるんですよ。3節。第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の、命のあるものは皆死んだ。2つ目の蜂です。蜂の中身が今度は海に注がれました。そうすると海は死者の血のようになったって。だもうその海が全部血に変わってしまうんですよ。そうすると海の中にいる生き物はみんな死んでしまうと。ラッパの裁きの時もありましたけど、その時には、その海が、海の3分の1が血になって、3分の1の生き物が死んだというふうに書いてありました。で、3分の1の船がその壊れてしまったって。でも、それよりひどいんですよ。今度は全部なんですよ。まずはそのラッパが鳴って、第二かな、第二のラッパが鳴って、それでその海が三分の一がその血に変わるけども、最終的にはその全部変わっていくんですよ。4節から8節。第三の蜂ですね。第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常に今し昔います。聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるのにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。三つ目の蜂。これはその第三のラッパに似てますね。ちなみに第二とか第三とかその最初のラッパの災いというのは黙示録の8章に書いてあります。今は開かないです。で、川と水の源に、この蜂が注がれました。そうすると水が血に変わったというふうになっています。で、水を司る御使いの言葉ですけども、あなたは正しいって。で、御使いはその川がまたその川のその水の源が、川の源がその泉となっているところが全部血に変わったのを見て、主よって何やってんですかって言わなかったんですよ。そんな、こんなひどいことあなたなさるんですかとも言わんかったんですよ。ただ、あなたは正しい方ですと言ったんですよ。なぜかというと、彼らというのは、そこで生きていて、サタンであったり、また反キリストを拝み、そしてその偽預言者の言葉を聞いて、666のその、獣の刻印を受けて、神に逆らっている人たちですよ。彼らは生徒たちや預言者たちをたくさん殺したんですよ。だからこの水を司る御使いは、あなたは正しい方だって。彼らがその流した多くの人たちの、クリスチャンたちの血を持って彼らを報いたって、彼らに報いたって。本来飲むべきその水というのを全部血に変えたって。でもこの時代っていうのは飲み水とかどうやって確保するんですかね。覚えてますかね。最初の全般の3年半っていうのは2人の、証人が使わされていて、その2人の証人、だから7年間の最初の半分の3年半、2人の証人が予言してる間は雨が降らないんですよ。その上でですよ。その上で水が血に変わって、そしてその川の水が全部血に変わるんですよ。だからもう、どうしていいか分かんないですよ。飲み物がなくて。相当なその壮絶な世界ですよ。状況ですよ。こんなところ行きたくないですね。で、裁きの、物事を裁く、人を裁くときの原則というのは、神がモーセに対して言ったように、目には目、歯には歯なんですよ。それと同じだけの害を受けたのであれば、それと同じだけの報いを相手に与えるという。目を殴られたら、目を殴り返すというか、そうやってその復讐しなさいと言ったわけじゃないですよ。 歯一本折られたら歯一本折り返せって言ったわけでもないんですよ。そういう復讐の言葉ではなくて、その同じだけのその報いを受けさせなさいということです。だから、どれだけ多くの人たちがこの時代殉教するかですよ。地球上のすべての水とか、その海水とかが、その血に変わってしまうほどの、だって同じだけじゃないですか。もしかしたら今までのその歴史も全部含めてかもしれませんけど、その預言者たちとか生徒たちって出てくるから。預言者たちも多く殺されましたよ。私たちが学んでも終わったイザヤも殉教したというふうに言われています。だ神に従うがゆえに、またイエス・キリストに従うがゆえに、ステパノが聖書に、新約聖書に書かれている最初のその殉教者ですけど。またイエス・キリストの弟子たちも、ヨハネを除いてはみんな殉教したわけじゃないですか。まだその、この歴史上で、そのものすごい数の人たちがイエス・キリストを信じるという、その信仰によって、その迫害されて、その殺されて、殉教した人たちっていうのはいるわけじゃないですか。だからその海の水や、その川の水が、その全部血に変わるほどの血が流されたってことです。神は倍返しとか、三倍返しとかしない方だから。だって原則を与えたのは神じゃないですか。そして正しい方だから裁きも正しいはずです。だその水の、水をその司る御使いがあなたは正しい方だと言ったように、神の裁きは正しいのであれば、どれだけ多くの人たちが殺されたかですよ。だから、観難時代を通過して、イエス・キリストを信じる信仰を持って、その救われるというのはものすごいレアというか、レアというような言い方すると変ですけど、大変ですよ。私たち今その恵みの時代に生かされているので、そんな命かけてとか、そういう話じゃないんですよ、全く。ありがたいことに。この現代の日本に生きている私たちは。現代でも共産圏とか、あとはその、中東とかアフリカとか、そういうところで命かけてイエス・キリストを信じる人たちも、現代でももちろんいますけども。でもその中でも私たちはその信教の自由が許されていて、公共の FM 久米島とかでその教会のその番組を持たせてもらって週に2回も。で、そんなその自由が与えられている中で私たちイエス・キリストに従っていけるんですよ。だこの時代に、この状況の中でイエス・キリストをはっきりと信じて、そして救いを受け取って、しかもここを通過することなく、その敬虚された方が断然いいじゃないですか。本当にありがたい話ですよ。また、ここには、その祭壇から言葉があったというふうに書いてある。7節ですね。祭壇がこういうのを聞いたというふうに書いてあります。だからまあ祭壇というのは、祭壇は祭壇だから、祭壇が物を言うわけないですよね。だけど、その6節、あ、ごめんなさい。黙示録の6章の9節を見てみると、その祭壇の下に、その殉教者たちの魂がありましたね。まだですかって。いつ、あなたは私たちに報いてください。私たちの報いを、その私たちの血の報いを彼らに受けさせるんですかって言うんですよね。まだまだだって。もうちょっとその数が満ちるまで待ってなさいって。でも彼らには、その白い衣、義の衣がその渡されて、少し待ってなさいっていうふうに言われますよね。でもこの時には、その人たちが、その魂がしっかり言って、その通りですって。その御使いが言う通りだって、神は正しい方だって。死を万物の支配者である神をあなたの裁きは真実な正しい裁きですって、だから満足するんですよ。神の裁きを見て。8節と9節、4つ目ですね。4つ目の8。第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることもしなかった。4つ目の蜂は、その蜂の中身が太陽に注がれた、太陽にぶちまけられたというふうに書いてあります。そうすると、その太陽がものすごく熱くなるんですね。で、ある人たちはもしかしたらその地球の地軸がちょっと変わるかもしれないと。ある人たちは、その、今のこのパーフェクトな完璧なその距離感っていうのがあるわけじゃないですか。神の、もう完全なその、 なんていうのかな、創造の技ですよね。こんなその地球が少しでも太陽に近づくと、その地熱が上がってしまって、その今のこの、地球が保たれている環境というのは思いっきり変わってくるはずです。水がなくなるし、暑くなるし、植物はだから育たないし、動物も死に始めるし、人も生活するの大変ですよ。でも今のその地球の場所よりも少し太陽から遠くなってしまうと、今度は全てが凍るんですよ。だからこの太陽系の惑星の中で一番太陽に近いのが金星じゃないですか。金星っていうのは、そのあまりにも太陽に近いので、暑いから全部、蒸発してるわけですよ。だからガスなわけじゃないですか。そのガスが、金星の中でずっとそのガスがあって、なんか生き物が生活できるような環境じゃないんですよ。だそうやって、その地球がどうにかして近づくのか、もしくは太陽が近づくのか、もしくは、ただ本当にその太陽が思いっきり、その、なんていうんですかね、光を放つというか、その熱を急激に放って、それでただ単にその太陽が熱くなるかもしれない。でもいずれにしても、その太陽の熱がものすごくその上がって、それで太陽の火で人々を焼くことを許されたというふうに書いてあるので、その炎熱が激しいわけですよ。もしかすると今の、最近聞かないんですよ、そう考えてみたら。そのオゾン層とか、オゾンホールとか、昔言われてたのに、今どうなってんだろうって。そのオゾン層が完全に破壊されたり、それがなくなったりすると、紫外線っていうのがそのまま入ってくるわけじゃないですか。でそれを直接受けたら、やっぱり人間の皮膚ってね、やばいはずですよね。で、もしかすると、この時代にその核戦争とかになってて、でその核が使われたら、もう全部そういうオゾンとかも全部破壊されるから、もうもしかしたらそれも関係あるかもしれないですね。もしかしたらそういうのと全く関係なく、その神はその太陽の熱を上げることはできる方なので、いずれにしてもその太陽がものすごく熱くなるということですね。で、この災害の中で人々はどういうそのことになっているかというと、この災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜してるんですよ。何が神は救いだとかって言ってるんですよ。ふざけんじゃねえって。で全然その悔い改める思いがないんですよ。で今は恵みの年なので、ある意味痛い思いをして悔い改めるってことができるんですよ。でもその恵みの年が終わって、この裁きが下されるときには、その痛い思いをしても悔い改めないんですよ。あまりにもその心が神から離れているので、その神に立ち返るとか、自分が悪かったとかっていうことを思えないんですよ。でもうその獣の刻印を自分にそれを受けてしまったら、やっぱ引き返せないんですよ。どうあっても。あとはもうその神を冒涜したり、神に言い逆らうしかないんですよ。だから観難時代後半での人たちというのは、もしかすると、その特に獣の刻印を受けたのであれば、もう後戻りできないですね。そこには行きたくないですよ。でも、言い訳っていうかそういうはずなんですよ。いや、それを受けなかったら私、売ったり買ったりすることができなくて生活できなかったんです。本当はこんなの受けたくなかったんです。でも受けたんですよ。でも礼拝したんですよ。だから、その自分自身よりの方が、神よりも大切なんですよ。で、こういうのがシビアに問われるわけですよ。この観難時代というのは。恵みの時代に生きててありがたいですよね。10節と11節。第5です。第5の8。第5の御使いが、蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して怪我仕事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。で今度はその蜂は獣、だから反キリストですね、のその座に注がれたと 彼が住んでるところ、彼が特にその、首都みたいな感じで支配しているところ。もしかすると、その後で出てくるそのバビロンという国かもしれないし、今のその EU 的な、そういうその連合国、首都みたいなことになってるかもしれないし。そこにその蜂が、注がれたので、獣の王国は闇に覆われたというふうに書いてあります。出エジプトのそのモーセを通して、エジプトに下された、災いの中にもこれがありましたね。エジプトはずっとその闇に覆われてるんだけども、でもイスラエルの民が住んでるところはその光があるんですよ。だから暗闇があって、でしかもその第一の蜂がぶちまけられた時に、その腫れ物があるので、悪性の。それが、それ苦しくて、痛くて苦しいんですよ。だからもうこんなんやってられないって言って、その舌を噛んだって。でも、何の解決にもならないんですよ。この肉体は終わるかもしれないけど、魂は永遠に続くんですよ。で、五つ目の蜂が注がれても、それでも人々は悔い改めないんですよ。六つ目の蜂。少し長いですけど、12節から16節。第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第6の蜂が注がれるところ、ぶちまけられるところはどこかというと、この大ユーフラテス川、大河ユーフラテスです。ユーフラテス川がありますね。今のイラクとか、そこら辺を流れてる川ですけど。で、その注がれたらどうなったかっていうと、そのユーフラテス川の水が枯れたんですよ。で、ユーフラテス川っていうのはとても大き長くて、とても大きくて、また深いところはものすごく深いので、で、その、行き来するには、この川を渡るという自然の、なんていうんですかね、そのバリケードみたいなのがあるわけですよ。でも、これが枯れるということは、ここに書いてあるように、日の昇る方から来る王たちの道備えとなったって。第六のラッパが吹かれるときに、どうなったか覚えてますか？四人のその御使いが、その破壊をもたらす御使いが解き放たれて、ユーフラテス川の、そのほとりにその繋がれている。そして、その騎兵を集めるんですよ。それが2億でしたね。2億の騎兵たち、2億の軍勢を集めるんですよ。で、当然そのハルマゲドンっていうところに、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたというふうに書いてあるので、ハルマゲドン、ヘブライ語だとハルメギド。ハルっていうのは丘とか、丘っていう意味ですね。で、メギドっていうその場所があります。だからメギドの丘。またそのメギドの丘の前には、そのイズレール平原っていうそのものすごい広い平原があって、で、そこに、たくさんの人たちが、つまり軍勢が集められて、で、その神に対して、その戦争を仕掛けるわけですよ。そのために集められるわけですね。で、日の昇る方から来る王たちの道備えとなったって書いてあるので、まあ、東ですよね。そうなると、インドとか、中国とか、日本も含まれでしょうね。もうコロコロリは、その全部、もうそういう日本とか中国とかそういうその枠組みはおそらくないので、その今の日本からも、その反キリスト軍が、挙げられて、で、中国とかインドとかそこら辺も全部その一つになって、そのハルメギドに向かって、ハルマゲドに向かって進軍するんですよ。で、そのある程度その地上部隊なはずなので、その全部が全部その空輸したりすることできないから、で、地上でその、車とかね、戦車とかね、そういうのも使いながら移動するでしょうけども、その時に邪魔になるのがユーフラテス川ですが、その時にはもう枯れてるんですよ。 だからもう一直線、もうその最短距離で、イスラエルに向かうことができるわけです。それがその第6つ目の鉢が注がれた時に起こることです。まず最初にね。で、それと同時に竜と獣と偽預言者。だから竜というのはサタンですよね。で、獣というのは反キリストです。で、反キリストをプロモートする。この人を拝もうっていう、それを、プロモートするのが偽預言者です。それぞれの口からカエルのような三つの汚れた霊が出てきた。もう悪の三位一体ですけど、こいつら。で、この悪霊どもはその印を行うって。で、これがその全世界に出ていって、でその全世界の王たちのところで、で、その印を行ったりするわけですよ。だからある意味、その悪霊にこの導かれて、世界中の王たちがこのハルマゲドンにめがけて、その兵を率いて集まってくるわけですよ。ものすごい数ですよ。東から集まってくるのだけでおそらく2億ですよ。そしたら今度はその北側とか西側とか南側とか今のヨーロッパとかロシアとかアフリカからその兵も上がってくるはずだから、どんだけの軍勢になるかですよね。で、前学んだようにイエス・キリストがその彼らを一気にその撃たれるので、そしたらその、馬のね、その靴輪の高さまでその血が溢れて、ものすごいその長い距離というか、その血が流れるわけじゃないですか。で、恐ろしいことがそこに起こるわけです。そこに集結していくと。で、この中に面白いことに15節にありますけども、その挿入されてるんですよ。イエス・キリストの言葉が。もちろんその黙示録の中で、その、福音書から引用してきたわけじゃなくて、これが語られているときに、またこれを、ヨハネが、見ているときに、幻を見ているときに、イエス・キリストが語ったはずですよ。私は盗人のように来るって、目を覚まして身に、着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いだって。だから裸で歩き回らないように、その、目を覚まして、そして着物を着ている必要があるって。イエス・キリストが私たちに与えてくださるのは義の衣ですよね。で、私たちは神の恵みによって、またイエス・キリストの贖いの上に、その信仰によって正しいと認められるんですよ。その信仰によって正しいと認められている状態、その衣を着続けなさいってことです。マタイの25章には、今ちょっとこれ端折りますけど、マタイの25章には、賢い女性と愚かな女性が書かれています。婚礼に招かれているんだけども、その油を絶やすってことですよ。そのみんな寝てしまうんですよ。賢い方もね。愚かな方も。だけど、賢い方は何をしてたかっていうと、その灯火を整えるだけの油を持ってたってことです。寝てしまったから悪いんじゃないんですよ。みんな寝ますから。寝てしまったことが悪いんじゃなくて、眠りこけてしまって、そこに行くまでのこの準備というか、いざイエス・キリストが戻ってこられるとき、いざその、新郎が来られるというときになったときに、その精霊を、その、切らしてるというか、油を切らしてる状態です。もうちょっと具体的に行きたいんですよ。エペソ。また、黙示録には戻ってきます。エペソの4章。新約聖書だと前の方ですかね。またマルコ、ルカ、ヨハネがあって、使徒があって、ローマがあって、第一代にコリントがあって、ガラテヤがあって、エペソです。エペソの4章。エペソの4章の20節から24節までです。その4章20節から24節。しかし、あなた方はキリストのことをこの世には学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているの、ならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、 あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり、作り出された新しい人を身に着るべきことでした。で、私たちはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じたときに、神が私たちに聖霊を与えてくださったということを信じているんです。イエス・キリストを信じたということは、イエス・キリストを信じて聖霊が与えられたということは、私たちは新しく作り変えられたということです。それを私たち信じているんです。だからイエス・キリストを信じて聖霊が与えられた時から、その瞬間から、私たちの考えの中に、神に従いたいという思いが与えられるんですよ。今まで許そうなんて思ってなかった人のことを許した方がいいかもしれないとかって思っちゃったりするんですよ。今まで人の文句をどんだけ言ったとしても、その両親の呵責なんか覚えなかったのに、なんかある時から、その自分が人の文句を言ってることについて、ものすごくその罪悪感を覚えるようになるんですよ。だから宴会騒ぎをしたり、馬鹿騒ぎをしたり、またその性的なことで、その自分の欲に負けて、いろんなその生活をしてた事柄が、なんかそれをやろうとすると、この気持ちが悪いんですよ。ものすごいその良心の呵責を覚えるんですよ。これはまずいって。イエス・キリストを信じる前は、そんなブレーキはかからなかったんですよ。なぜ、そういうその良心の呵責であったり、そのこれはまずいとか、その喜んで宴会騒ぎとかしなくなるのかっていうと、聖霊が私たちのうちに住まわれていて、そのような古い自分、古い生き方を聖霊が嫌うからです。聖霊が私たちに、あなたはイエス・キリストを信じる信仰と、また、私が与えられたことによって、私があなたの中に住んでることによって、あなたは新しい人と変えられたんだって。だからそのような古い自分、自分の肉にかまけて、自分のその感情、肉的なその感情に赴くままに生きるようなことを、あなたはもう、しなくなるんだって。そうしない生き方をあなたは、私によって、つまり聖霊によって始めるって。そのように今新しく生かされてるんだって。そうやってその聖霊が語るからですよ。まあそのような言葉で私語られたことはないですが。でもそういうことなんですよ。うわぁ、嫌だっていう。ああ、やっちゃったっていう、その後悔とか、なんか悔いる思いとかっていうのは、聖霊が与えてくださるものなんですよ。人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきだって。これは楽しいよって。これやったら満足するよって。こっちの方が神に期待する、して、その祈り続けているよりももっと効果的で、その助けになるよとかっていう、その情欲を脱ぎ捨てるんです。いや、そんなんじゃないって。神が私たちを助けてくださると言ってるんだから、神に助けがあるはずだって。ここで人に頼っても、ここで何か物に頼ったとしても、その神に頼る以上のものではないということを、聖霊は私たちに言ってくるわけですよ。伝えてくれるわけですよ。神に信頼しなさいって。一瞬の喜びをあなたは得るかもしれないって。でもそれは永遠には続かない。今、この時に、そのあなたが考えていることは、満足を与えるかもしれないけど、明日になったら、すでにその満足を失う。永遠になんか続かない。でも、私たちが常に求めているのは、人が求めているのは変わらない愛じゃないですか。神は決して変わることのない愛で、私たちを愛してくださるんですよ。放蕩息子のお父さんが、放蕩に走る前の息子を愛してた愛と、 お父さん、あなたはまだ死んでないけど、私に分け前くださいと言った、あの時の息子に対する愛と、自分のところを離れてしまって、遠いところに行ってしまった息子に対する愛と、もう、ぶたくさくなって、汚れに汚れた状態で戻ってきた息子に対する愛と、何一つ変わらないんですよ。本当に、神が私のことを愛しておられるということを、はっきりと受け取っていくというか、そこに信頼を置き続けることに、新しい人を着るという行いが生まれるんですよ。だからそのひとときの私の内側に燃え盛るような、燃えたぎるような、この肉の欲求というのを満足させる、その古い人を脱ぎ捨てて、もう俺はもうこのためには生きてないんだって。ここにその自分の力とか自分のその労力を使うんじゃないんだって。そうじゃなくて神が私のことを愛してくださっていて、その変わらない神の愛に私がそれを受け取って、そこに満足を見つけるという、そこに救いを得るという、その新しい人を私はイエス・キリストによって来させていただけるんだって。常にこの肉に効くか、精霊に効くかというその争いが、戦いが私の心の中で起こるんですよ。だから、毎度毎度そのような戦いが起こるときに、起こるたびに、精霊が言っておられる新しい価値観で、新しくその神に従っていく、その生き方で生きなさいって、それを選択しなさいっていうことを精霊は私たちに語り、励ましてくださるわけじゃないですか。で、そこで、うわ、助けてくださいって、私の肉はこんなんですって、許したくありませんとか、私の肉は、その、あ、今、なんかちょっと楽しいことをやりたいんです、みたいな、肉にね、取って。でも、それはあなたが願ってないってことよくわかりますって。だから、そうしないで、住むように、新しい人を来て、そこで、あなたから愛されていること、許されていること、恵み深くあられていること、そのことに満足して、喜んで、感謝していて、平安でいられるように、私を助けてくださいと言って戦うんですよ、肉と。それが私たちの新しい人を着るということ。そして古い人を脱ぎ捨てるということ。そして肉に対して私の中に住んでいる罪に対して戦うということですよ。私があなたに従っていけますようにって。祈ることは正しいですけども、その実際にその戦うべき時に、じゃあ神が行きなさいって。さあ戦って、その肉がムクムクって出てきて、私を誘惑してくるときに、悪魔がそれをその応援団長として立って、バンバン火矢をこの撃ってくるときに、私がそのときどうするかですよ。助けてくださいって神のところに逃げ込んで、駆け込んで、そこに私はその満足を求めるんじゃないんだって。そうやってその戦いをしなければ、もうずっとその私負けます。負けてます。負けてます。って自分のその肉にかまけていながら祈ってるからといって勝利するわけないですよ。私たちが祈ってるのは、そして神がその祈りに応えてくださるのは、私たちが神に信頼して分かりましたって。だからその時に祈りますとか、その時に私の古い自分は死んでるということを信じますとか、私がその古い人を脱ぎ捨てて、新しい、その神に向かって生きる新しい人を着ることを、あなたが助けてくださることを私は信じますって。だから助けてくださいと言って、その神に向き直る。神に助けを求める。それが新しい人の生き方ですよ。新しい人の着方ですよ。神はその衣を、その新しい人を用意してくださっていて、またイエス・キリストを通して私たちにも与えてくださってるんですよ。それを着るか着ないかっていうのは私たち次第なんですよ。だから、どうか着させてくださいって、だから着れよって。私がこれ着ることができるようにお助けくださいって。だから着なさいよって。着るっていうのは、そうやってその自分の肉を満足させたいときに、聖書を読むのか、漫画読むのか。そうやってどっちでも行けるときに、もちろん漫画読むことがその罪だと言ってないです。テレビ見ることが罪じゃないです。でもそればっかりかまけるときってあるじゃないですか。私はあります。残念なことに。そしたら貪るんですよ。 じゃあ、貪って、その時間があったはずなのに、その神に対して、神のために時間使わないんですよ。自分の労力を使わないんですよ。そしたら罪になるんですよ。そうやってその古い人に生きるんじゃなくて、その時にうーってなる時に、肉はもっと見たいってなるじゃないですか。その時に助けてくださいって。私ここに時間を使って、労力を使うんじゃなくて、霊的な事柄に、あなたが喜ぶ事柄に、そのシフトしていきたいですって。もう十分私は今リラックスして楽しみましたって。だからどうか次はあなたに私の心が私のその力が向くようにしてくださいって。それが戦うことですよ。それが新しい人を着るってことですよ。古い人を脱げ捨てるってことですよ。イエス・キリストは盗人のように来られます。裁きの時ももちろんそうですが、その誰も軽挙がいつ起こるかっていうのはわかんないんですよ。教会に対しては、私たちに対しては、その盗人のように来るというのは、正しいというか、教会に対してのセリフですよ。だってこの時代にはもう7年という時間が決まってて、3年半ということも決まってるんですよ。だから次に何が起こるかっていうのも分かってるんですよ。盗人のようには来ないんですよ。盗人のように来るには、来るのは、私たちに対して、イエス・キリストが、教会を軽挙しに来るときですよ。だからこの黙示録を通して、黙示録を学んでいる、その今のこの恵みの年に生きている私たちに対して、イエス・キリストは語ってるんですよ。17節から21節。黙示録に戻ります。すいません。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て、聖所の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また一タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。最後の蜂が、注がれる、ぶちまけられるところは空中でした。エペソの2章の2節にはその空中の支配者とかってなってますから、やっぱその悪魔に対して、またサタンに対して、この蜂が、蜂の憤りの蜂というのがその注がれるというのもわかりますね。で、ここでも、その、大きな声がありました。溝から出ていると。聖女の中から出てきたというふうに書いてあるので、これもまた、神であり、また、イエス・キリストかもしれませんけど、の、その声でしょうね。で、ここで言ったのは、言葉成就したという言葉です。どっかで聞いたことありませんか？二回目なんですよ。神は、この地上に、の中で、地上に対して、その、大きく二つ、計画をなさってるんですよ。一つは、一度目にイエス・キリストを通して終わったって、完了したっていうふうに言ったとき、つまりイエス・キリストが十字架にかかって死なれたときです。イエス・キリストの十字架は何のためにあるかというと、私たちに救いをもたらすためです。私たちの罪が許されて、罰から免れて、この恐ろしい裁きから救われるというのが、私たちの魂が苦しむことをなく救われるというのが、この救いですよ。二つ目はこの時、七つ目のその蜂が打ち負けられた時に、ことは成就したって、完成した、終わったって言ったんですよ。で、それは何が終わったかというと、神がその考えておられるご計画、大きなご計画の二つ目ですけども、それが裁きですよ。稲妻と声と雷鳴があったって。で、神の臨在があるところに、その、稲妻だったり、雷鳴であったり、それが、ありますね。また、その第六の封印が解かれた時に大きな地震が起こってますけども、これが同じことを言ってるんだったら同じだけど、もしかしたら全然違うもので、第六の、封印の時も、国々はみんなビビってるわけじゃないですか。神のその裁きが来たって。みんな逃げようとするんですよ。ここで書いてあるのは、もうその、この地震は人間が地上で住んで以来、かつてなかったほどのものだって。ヘブルの12章、26節。 エブルの12章26節。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。神はもう一度その揺り動かすって、人が考えたことのないぐらい。で、大きな都は三つの部分に分かれると。大きな都っていうのが何を指すかははっきりは分かんないです。もしかするとこの、その19節に出てくる大バビロンかもしれないし、エルサレムかもしれないし、何か他のかもしれないし、分からないです。でもその諸国の民の町々は全部その、倒れたっていうふうに書いてありますね。で、神は大バビロンに激しい憤りを下すと。これが17章と18章に詳しく書かれてあるので、ここは今、説明を省きますね。で、その島とか山とか、それがその逃げ去ったり、見えなくなるっていうふうに書いてありますから、かなりのその大きな地震で、ものすごいその地殻変動が起こっているということになりますね。だから今あるようなそのエベレストとかがないかもしれないし、エルサレムはせいぜい標高800メートルですけど、もしかするともっと高くなるかもしれないし、わかんないですもん。日本自体が残ってるかどうかわかんないです。その千年王国に日本なんてないかもしれないです。別にどうでもいいんですけど。だって、私たちはイエス・キリストと共にエルサレムで、その、住んで、そこでその治めるわけだから、その日本っていう、そういう哀愁みたいな、愛国心みたいなのもないですよ。その時には。日本はどうなってるんだろう、久米島はどうなってるんだろうとか、そんなのないですよ。もう、その先のことは、今のこの肉体のことは、もう、記憶というか、そういうのがなくて、ただ本当にその神を愛して互いに愛し合うという関係の中に、私たちは平安と喜びと感謝の中で生きていけるはずです。で、ここで氷が降ってくるっていうふうに書いてありますけど、21節。1タラントほどの大きな氷が降ってくると書いてあって、下を見てみると35キログラムですよ。35キロですよ。どんなに大きいものでもせいぜいなんか拳台ぐらいじゃないですか。今日、この世界を見てですよ。久米島なんか全然そんな、あられみたいな感じの、全然その、こんなのはわからないけども、35キロの氷ですよ。ファミマとかで氷の塊売ってるじゃないですか。あれ普通のやつだと、だいたい1キロぐらいですよ。で、エコプとか行くと、なんか、ちょっと大きな塊あるじゃないですか。あれ 3.5 キロなんですよ。あれの10倍ですよ。で、そんなのが1個とかじゃないはずですよ。氷が降ってきたって、バンバン降ってくるわけですよ。もうそんな家も何もかも全部潰れますよ。でもこの氷のその災害があって、それを免れる人たちもいるわけですけど、その人たちは、その結局のところ、彼らは悔い改めることをしないで、また神を冒涜するしかないんですよ。ここを開けてほしいので、第2ペテロ。少し前に戻ると、第2ペテロがあります。黙示録今開いてますけど、その直前がユダです。その前が第1、第2、第3ヨハネがあって、その前が第2ペテロです。本当に数ページ、20ページぐらい前です。第2ペテロの3章。第2ペテロの3章。9節と10節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。その裁きのことを、またイエス・キリストがもう一度戻ってこられるという約束です。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。必ずその日は来ます。けども神はその一人でも滅びることを望んでないんですよ。そのために御子さえ惜しまずに与えてくださったんですよ。ヨハネの三章。ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書三章。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなので、福音書の最初の4番目ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネの3章。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。 ヨハネの3章の15節じゃなくて、16節ですね。あ、ごめんなさい。16節でいいです。ヨハネの3章の16節から。神は実にその一人子を大谷になったほどによう愛された。滅びないようにね。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。私たちは滅んで欲しくないんですよ。誰一人滅んで欲しくないんですよ。だから、黙示録が与えられてるし、だから、福音書が与えられてるんですよ。神は二つのことを実現さします。成就します。一つは、もうしてますね。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、救いをもたらす、義をもたらすということです。もう一つはこれから。神は必ず、義を、正しさを成就してくださいます。それには、裁きが伴います。悪いものが裁かれるというのが、伴うからです。その義をもたらすためには。17節、続き読みますね。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて、光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。神は私たちの心を知っています。私が光を愛する者なのか、私が闇を愛するその者なのか、それを知っておられます。光を愛するというのは、古い自分を脱いで、新しい人を着るってことです。そして、新しい人を着続けることができるように、求め続ける、追求し続けるということです。そうすることで、結局、その御霊によって祈ることになるので、聖霊を絶やすことなく、目を覚ましていられるんですよ。でも、目先のことで、私の健康がとか、私のその経済がとか、私の物質的なことがあって、そこばっかりに、私たちの目が行き過ぎると、そこに、そればっかりになってしまうと、その、自分の霊の状態とか、聖霊が本当に何を私に願っておられるのか、語っておられるのかっていうのを聞かなくなっちゃうので、いつの間にか寝ちゃうんですよ。逆算できないから、私たちの肉は。でも聖霊は私たちに逆算して、私たちがどうしたらその救いを達成して、この恐ろしい裁きから免れることができるかということを知っておられるので、私たちを導くことができるんですよ。私たちをそして助けることができるんですよ。神はすでに救いを達成してくださいました。だから今私たちこの時代にあって救いを得ることができるんですよ。でも必ずその義を実現するときが来ます。私たちにとっては軽挙ですよ。そこに間に合うものとしていただきたいです。毎日の生活の中で私たちが古い人を脱ぎ捨てるということ。さっき話しましたけど詳しく。そして新しい人を着るということ。この作業を聖霊によって、助けによって続けていくことができますよ。神がすでに実現してくださった、成就してくださった救いを得ることができますよ。祈ります。天のお父さん。あなたが裁きに先立って、あなたの恵みである、私たちに対する愛の表れである、イエス・キリストによって、私たちを義と認めてくださる、その救いを実現してくださっていることをありがとうございます。困難を通して、苦しみを通して、裁きを通し通過して、その後、救いが実現するんじゃなくて、裁きを受けることなく、救いが与えられることを本当にありがとうございます。女はもう35キロの氷が降ってくるような。それ以外にも、ものすごいその天変地異が起こったり、恐ろしいことが起こるような裁きを通過しないで済むように、私たちに警告を与え、進めを与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのあなたの 声に、また聖霊が私たちに語ってくださる声に耳を傾けることができるように、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着ていく、この毎日の生活を送っていけるように私たちを導いてください。お願いします。肉のことにかまけてしまいがちなので助けてください。どうぞ本当に聖霊が逆算して私が救いを達成することができるように導き、助けてくださる、その聖霊の声に聞き従うことができますように、助けてください。お願いします。より御言葉について、よりあなたの真理について思い巡らす時間であったり、そのような機会を私たちに、私たちが受け取、その選択していくことができますように、私たちをお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。